こんにちは。今年も沖縄伝道懇談会主催の秋の全島大会がコロナウイルス感染継続のため集まって開催することができませんでした。そんな中でせめてはと、このようなネット配信、文書紹介という形の企画をできましたことに大きな感謝を覚えております。企画にあたって伝道懇談会会長の小花牧師より、沖縄キリストの教会に新しい礼拝堂が与えられ、新しく牧師を迎えることができた神様の恵みについて証しをしてもらえませんかという旨の声かけがありました。私は即座にお受けしました。神様の恵みを語らずにはいられなかったからです。まずは御言葉をお読みしたいと思います。イザヤ書11章1節から9節です。口語訳聖書からお見します。エッサイの株から一つの芽が出、その根から一つの若枝が生えて実を結び、その上に主の霊がとどまる。これは知恵と悟りの霊、真理と才能の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。彼は主を恐れることを楽しみとし、その目の見るところによって裁きをなさず、その耳の聞くところによって定めをなさず、正義をもって貧しい者を裁き、公平をもって国のうちの柔和な者のために定めをなし、その口の鞭をもって国を打ち、その唇の息をもって悪しき者を殺す。正義はその腰の帯となり、忠心はその身の帯となる。狼は子羊と共に宿り、今日は子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えたる家畜は共にいて、小さいわらべに導かれ、大牛と熊とは食い物を共にし、牛の子と熊の子と共に伏し、獅子は牛のように藁を喰らい、血のみ子は毒蛇の洞に戯れ、血離れの子は手をマムシの穴に入れる。彼らは我が聖なる山のどこにおいても損なうことなく破ることがない。水が海を覆っているように、主を知る知識が地に満ちるからである。証の台、水が海を覆うようには、9節の水が海を覆っているように、主を知る知識が地に満ちるからであるから取りました。今から数年前、2018年に50年使い続けた礼拝堂を老朽化と土地契約の関係で取り壊すことが決まりました。その時いくつかの選択がありました。大きく分けると2つ。教会堂を取り崩し、土地を地主に返却し、残された信者は家庭集会のような形で礼拝を守り続けるというもの。もう一方の選択肢は、買い取ることのできるだけの土地を買い取り、そこに礼拝堂を新たに建てるという選択。教会員一人一人祈り、互いに思いを語り合いました。どのようなことが話し終われたか、祈りがあったか、主にある兄弟姉妹であれば想像がつくと思います。今日は証ですので、私が考えたことを紹介することといたします。まず考えたことは、この土地、前田1丁目 46-7 に教会堂があり続ける必要性、意義でした。長く礼拝や幼稚園活動を続けたこの土地から離れることを考えると、とても寂しく心が痛みましたが、ではなぜここでなければならないのか。これは神様の御旨だろうか。そのようなことを考えていたときに、ウドラフ先生のことを思いました。 今日この話をお聞きになっているあるいは読まれている皆様にはウドラフ先生の説明をする必要はないと思います。ウドラフ先生そしてエムライン夫人がいらっしゃらなければ沖縄にキリストの教会の群れはなかったかもしれません。私の父も沖縄の地で牧会することもなかったかもしれませんし、私もクリスチャンになっていなかったかもしれません。ウドラフ先生は沖縄クリスチャンミッションその歴史というご自身の生い立ちから宣教師としての証明、それから沖縄での伝道の歴史を綴ったタイプライターの英文にして3300ページの記録を残しております。その中でウドラフ先生の聖書研究あるいは聖書を学ぶことに対する姿勢を示すくだりがあります。当時のアメリカのキリスト教新聞 Look Out 誌の1937年8月1日号に次の記事が掲載されています。ウドラフ先生が22歳の時の記事です。1936年はジュールズバーグクリスチャンチャーチのハーラン・ウドラフによって聖書の学びが強調された年だった。教会学校の最終学期に教会学校の女子として彼は聖書を読むキャンペーンを展開し、大勢の人々が参加した。中略。このキャンペーンの他に6名で始めた大学のクラスは20名までに膨らんだ。中略。彼は友人オリゴンにあるノースウェストクリスチャンカレッジに今年の秋に留学する予定である。私はこの記事を読んでウドラフ先生の宣教の原動力が聖書の学びにあったと感じました。ウドラフ先生は沖縄に来られ福音を述べ伝えましたが、その中で名護市宮里に沖縄聖書学院を設立しました。沖縄のキリストの教会の多くの信仰の先輩方で指導者はここで学んでいます。私は沖縄のキリストの教会を牽引したのはここで学んだ先輩方だと考えております。その信仰と働きによって沖縄においてキリストの教会の群れに多くの方々が加えられました。しかし今は沖縄のみならず日本全国のキリストの教会の兄弟姉妹は高齢化しており、それに続く世代の信者も減っております。なぜでしょう。2018年教会堂が建っている土地の地主との地代の交渉で交渉を手伝っていただいた不動産会社の方に教会としてどのようなイメージを持って交渉しますかと尋ねられました。この時に思いを巡らして考えていたのはキリストの教会として礼拝を続ける意義でした。なぜキリストの教会でなければならないのか。主イエスキリストを救い主として礼拝する兄弟姉妹は何もキリストの教会という群れだけではなくバプテストだったりホリネスだったりルーテルだったり改革派だったりと実に多くの教派があります。ここでキリストの教会の歴史に関連して少し話します。一昨年の2019年8月に第70回キリストの教会全国大会が秋田県で行われました。ここは1884年に日本におけるキリストの教会の初期の宣教師の一人チャールズ・ガルストが宣教を始めた地です。キリストの教会は当時はまだディサイプル派、有楽器派、無楽器派に分かれて おりませんでした。秋田着任後秋田駅近くの武家屋敷で最初の礼拝が持たれ80名余りが集まったと言われています。第70回秋田大会はキリストの教会の原点を考えさせられる地での大会開催でした。 同じ頃、大阪聖書学院から、我らの歩み、日本のキリストの教会、ユガキ派というキリストの教会の歴史を解説した書物が出されました。各教会に案内がありましたので、あるいは手にされている方もおられるかと思います。